おはようございます。1月4日、新年の最初の礼拝を共に捧げましょう。最初にお祈りをさせていただきます。主よ、新しい一年を与えてくださったことを心より感謝いたします。すぐる一年の様々な出来事や、また私どもの歩みを覚えますときに、自らの心の弱さ、体の弱さ、しなければならないことを本当にしてこなかったことや、してしまった愚かな様々な行動や振る舞い、言葉、どうぞ許し、主を良きものへと変えてくださいますように、あなたがそれらを主を良きものへと変えてくださいますようにお願いいたします。そしてまた一年を始めるこの歩みをどうぞ祝してください。この一年、今こうしておりますように、御言葉を聞くことから始まり、御言葉を聞くことへと日々の歩みを進めていくことができますように。そしてあなたの祝福の御言葉をいつも思い起こすことができますように導いてください。いろんな場面場面において、主よ、私たちに語りかけてください。御言葉を想起しながら、一つ一つの歩みを歩んでいくことができますように導いてください。自分の幸いだけでなく、隣人の幸い、そしてこの世界の幸い、覚えて、取りなしの祈りを捧げていくことができますように、導いてくださいますように。この一年、私どものこの身も心も、あなたによって少しでも用いられるような、あなたの技に少しでも用いられるような歩みができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。またともどもにいろんなことができればいいなと本当に願っております。こうして皆様と新年の礼拝をに集めさせてくださったこと、心より感謝します。一年の最初の新年の礼拝では、毎年、今年度の年間標語を私どもの上尾合同協会では取り上げて、思いも新たにまた、年度末まで歩み始めようと、そうしています。年間聖句というのは、年間の標語、教会の標語は、主につながり、枝を張り、根を張り、枝を広げて、主につながり、根を張り、枝を広げてというのが、私どもの年間標語で、これは毎週、週報の表紙に必ず印刷されているものなんですね。ちょうど1年半前ぐらいに、この年間聖標語を、考える、決める時がありました。これは、その事情については、教会総会資料にも書かせていただいたことなんですけど、その前のですね、一年前のその年間標語は、主につながり、その枝として広がりっていうな、年間標語を決めてたんですね。それは、ちょうど、コロナ禍がようやく終わりまして、いよいよ教会として、枝を広げていこうという思いで、その、昨年度は、主につながり、その枝として広がれてという、枝を広げていこうという思いだったんですが、ところが、なかなかコロナ禍が収まらず、他の感染病にも、心配をしなければいけなくて、マスクをする日々が続きました。 だからなかなかこの思う通りに枝を広げていくようなね、一年にならなかったんですね。で、その年、その年を踏まえて、今年度は、やっぱり根を張るという思いが必要だな、欠けていたなっていうことを、私自身が反省をする、そういう思いで、主につながり、根を張り、枝を広げて、と、根を張るという言葉を付け加えて、これを教会の標語にしたのでありました。そうするとですね、まあ、そのためにですね、まあ、昨年と言いますか、今年度は、一つの、また地元の、上尾市で活躍をしておられる音楽家、友京先生にコンサートに来てもらおうと、地元、根を広げるという、根を張るということで、コンサートを持つことができました。その先生のつながりで、地域の方がたくさん、音楽を教えてもらう、おられておられるご一家ですから出席してくださいました。特に上尾使徒教会の皆様も集ってくださったことは和解の良い時になったなぁとそう思っております。またもう一つは地元にあるこの上尾市にある聖学院大学の学生さんたちハンドベルとそれから聖歌隊を お招きしてこれもコンサートを持った。これもとっても良き、時になって、学生さんたちも喜んでくださった。良かったなぁと思いました。まあそうしていたらですね、今年昨年の6月頃に幼稚園の子供演歌の話が急に持ち上がって、あれよあれよという間に新生への道が開けてきて、まあ今に至るんですね。そして今月、まさに、14日に子ども園化の申請について埼玉県との事前協議をするというところまでなんとかこぎつけてまいりました。宗教法人でこの子ども園化をするっていうのは結構大変だなっていうのは今でも思っているんですけども、なんとかそれを実現したいと思っております。これもまた地域への働きかける、ある意味でのこの教会の本当に枝って言いますか、その幼稚園を、幼稚園の火を消さないためにですね、これからもこの地で灯していけるように、まさに根を張るそのための出来事を神様が根を張れと導いてくださったんではないかと私は、受け止めております。目立つような大きな枝を張るということはなかなかできなかったんですけれども、地道に根を張るこれまでの歩みであったかと思います。で、新年の礼拝、今日改めてもう一度今年度の年間標語に思いを馳せようとしております。で、本来ならばですね、年間標語に合わせて年間聖句も決めています。コリントのコロサイの手紙なんですね。キリストに根を張りという言葉だったんですけども、実は不思議なことにですね、ルカによる福音書をずっと読んでおりましたら、ちょうどですね、根を張るというところについて出てきたんですね。やっぱりこれも不思議だなと、不思議な導きだなと思いました。それが、読み進めております、8章の11節以下、今日の聖書の箇所なんですね。新約聖書の118ページを開けていただくませんでしょうか。ルカによる福音書第8章11節から15節お読みいたします。118ページ下の段11節。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちであると。ここに 13節ですね。礎の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでと。これも原文でもこの根っていう言葉は草木の根っこのことなんですね。根がないんだって言うんですよ。根がないがために御言葉を聞いて喜んで受け入れたけれども、しばらくはちょっと信じていても試練に遭うと身を引いてしまう人たちなんだと言っていますよね。これは明らかにその人々の中に根っこがないっておっしゃってる。そのために長続きしないんだということですね。試練に遭うと。これは聖書の上の同じページの上のこれ種をまく人の具体的な6節ですね。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。この枯れてしまったっていうところが、水気がない、つまり根がこう張っていないので、その根から養分や水を取らなきゃ、結果しばらくは信じていても試練に遭うと身を引いてしまう人たちなんだと。じゃあですね、このイエス様がおっしゃる人間の中にある根っこって一体何なのかっていうことですよね。石地のものということで、石地ということについて、ある聖書の解説者がですね、この石地というのは、表面には土があるんだ。石が出ているんじゃないんだって言うんですね。石そのものの上に巻かれちゃったら、これは道端のものと同じで、芽が出ることなくて、こう、カラスとか、悪魔がね、空の鳥が、こう、つっつ食べちゃうんですね。石地というのは、表面は一応土があるんです。そしてそこに巻かれて、あ、いい場所だとか思っていても、その下に石ころだったり、硬い、石が下にあるもんですから、上に、土がある、ほんの薄く土があるだけの、そういう場所が石地だって言われていますね。それで、逆に言うと、下に石があるもんだから、太陽の熱っていうのはよく、石は、反射したりするもんですから、熱を溜めたりしますので、土がですね、温まりやすいんだって、その解説者が言っています。で、そういうところに種がポンと落ちると、土が、温まっているから、すぐ芽が出るんだって言うんですよ。これを、御言葉を聞くと喜んで受け入れるっていうのは、まあ、そういうことなんだ。まあ、本当にこう、よく考えないでと申しますか。すぐパッと芽が出るんだと。ところが、石地ですから、根っこがこの入っていかないわけですよね。あるいは生えならないもんですから、結局は、しばらくは、芽を出していたんだけれども、試練に遭うと身を引いてしまう、枯れていってしまう。つまり、もう信じられなくなってしまう、イエス様の元を離れていってしまう。そういうことなんだ、というわけですよね。他のマタイによる福音書やマルコによる福音書では、御言葉による試練とかね、困難が、迫害が起こると、すぐ身を引いてしまう、あるいはつまずいて、やめてしまうんだというふうにも書かれております。私はここを読んでて、イエス様のおっしゃったもう一つの例え話、砂の上に建てた家と岩の上に建てた家の例え話を思い出しました。表面的にはですね、つまり人の目に見たら部分は同じなんだと。人の目に見える部分は同じ家だとしてもね。でも問題は根っこだよ、あるいは土台だよっておっしゃってるわけです。つまり目に見えない部分なんだって言うんです。根っこってのは目に見えないんですよね。だから、パッとこう、温まった石地だったら、土が温かいからすぐ芽を出した。それ出た瞬間はみんな、おーすごいっていうふうに思うかもしれないけれども、目に見えない部分の根っこ。ですから、 例えば岩の上の、家と砂の上って、この、ルカによる福音書では、深く掘って、地面を深く掘って岩の上に建てた家ってありますよね。砂の上っていうのは、簡単な土台しかない。で、それに対して、岩の上っていうのは、地面を深く掘って硬い土台の上に建てた家なんだと。だから人の目に見えない部分をしっかり、そうやってしているかどうかって。それが嵐の時に、結局は、その人、つまりここで言えば試練が来てしまったり、迫害が来たりしてしまうと、もうすぐ倒れてしまう、諦めてしまう、やめてしまうっていうことになってしまうんだ、ということではないでしょうか。したがってですね、イエス様が根っことかおっしゃっているのは、やっぱり人、他人からは見えない部分、やっぱ心とか、その人の心根、ね、あるいは考え方とか、生き方とか人間性とか、なかなか表面に現れてこないことなんでしょ、じゃないでしょうか。だからこの後15節で、良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちなんだ。だからここに、心という言葉が出てくるわけです。やっぱり、根っこっていうのは心なんだと。そしてそれは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐するっていう、そういうことだよっていうわけですよね。それが大事だ。根っこが大事だっていうことになります。立派、この立派と訳されている言葉は、カーレーという言葉。これはカロスというギリシャ語から来ています。健全なとか、美しいとか、見事なと。それから良い心。善なる心は、これは、アガセーという言葉ですね。これもアガソスです。良いとか、有用な、役に立つとか、心地よいとか、正しいという言葉なんですね。そういう、立派で美しい、そして、良い、有用、よく役に立つような心で、御言葉を聞き、なんて言われると、私などはですね、すいません。汚い心ですいません。とかですね。いや、私は美しくないです。とか。そんな心じゃないです。って、ついついぼやいてしまうようになるんですが、これは少なくともですね、しっかりと自分の言葉へと、自分の心で、ちゃんと心に受け止めるということじゃないでしょうか。自分の心に、自分に語られた言葉として受け止めていくということでしょう。そしてよく守り、この守るっていう言葉は、なんかね、御言葉、守るって言うと御言葉が戒めだとか、イエス様の言葉はこうしなさい、ああしなさいっていう言葉を、ちゃんとなんていうかな、守っていく、聞いていくっていうふうに取られてしまうかもしれませんが、これはもともとは、カレコーという、カテコーという言葉が使われていますね。これは、引き止めるとか、失わないように保つっていう、つまり英語ではキープするっていうことなんです。戒めを守るんじゃなくて、その言葉をちゃんとこう保つ、キープしていく、自分の中にキープしているんだっていうんですね。そして忍耐して実を結ぶ人たちっていうか、実がならすまでずっと待てる。自分の心の中にキープして、でその実がこうずっと広がってって。良き、実をならしていけるようなね。ですから、イエス様は決して、何かあらかじめですね、良い土地に落ちたのはっていうのは、良い土地っていうのは、水分をよく含んで、とっても良い土地で、よく我々、なんかこれ、耕して、よく耕している土地に落ちたから、実が出たんだっていうふうに考え、芽が出てね、実がなったんだと考えてしまうかもしれませんが、ここではイエス様はそのことはおっしゃってなくて、なんかその、むしろ、御言葉をどう受け止めるか、ちゃんと自分の心で内面の問題として、御言葉として聞き、そしてよく受け止めて、キープして、そして実を結ぶまで忍耐していく。そういう人がですよ。結ぶ人たちが良い土地なんだとおっしゃってるわけですよね。 うん、ですから、あらかじめ良い土地はこういう土地で、こういう土地に落ちたらもうあとは自然に種がバーッと広がっていくんだっていうことはおっしゃってなくて、むしろ良い土地というのはこれからなんだと。その種をいかに保っていくか、いかにその聞いて、そしてそれを忍耐させて実を結ぶまでこう待つか、それが良い土地、結果的に良い土地なんだっていうことなんです。良い土地にしていくんだと言ってもいいかもしれません。そういう結ぶ人たちのことを良い土地だっていうふうになるんだ。まあだから逆に言えばそういう土地にしていくんだとイエス様はここでおっしゃっているように思います。今日先ほどですね、ちょっと余談になるかもしれませんが、日曜学校の礼拝の説教も私は担当になっております。指定されている聖書の箇所が、ヨハネの手紙第1、第1章の5節から10節でした。なんですね。神は光であると。私たちが、その神様との交わりを持っていながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのでありと。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によって罪から清められるっていう、そういう聖書の箇所だったんですね。今日のイエス様が立派な良い心で御言葉を聞きっていうのは、まさに、この聖書のヨハネの手紙にあるように、神様の光を私どもの心の中に受け止めることができるということではないでしょうか。神様の光っていうのは、私たちの心を照らしてくださるんだ。御言葉がね、我々の光として言葉を照らすんだ。で、それは当然どうなるかっていうと、自分の愚かさや罪深さや弱さっていうものが、どうしてもそれは示され、照らされるわけですよね。御言葉によって、ああ、なんて自分は情けない。人間、先ほど言うなら汚い心だ。ひん曲がったね。思いしかね、考えしかできないものなんだっていうことが、こう、まさに光に照らされて、私たちは、自覚させられるわけです。そして、それによって清められて、辛いけれども、そこに光が与えられることによって初めて清められていく、よくより良い方向に、ここが問題なんだと知らされて、少しでもそれを自分なりに、解決していこうとしていくことによって、その御言葉を受け入れるってそういうことなんじゃないかって。それなのに逆に嫌だって言ってね、その光を受け止められない。自分の気に入った、耳にいいですね、先ほどの根がない、本当にすぐね、自分の気に入った、耳に良い、心地良い、そういう言葉だけ聞いて、ですぐ芽が出る。あ、実行していこうっていう。でも、本当に心の中に根っこが生えてくっていうのは、むしろ、認めたくないわけですよね。光にさらされたくない。その、自分の弱いところや愚かなところっていうのはですね、あんまり、神様にも見せたくないし、そこをあんまりつっついてもらいたくないし、そんなことはもう、こっちは置いておこう。ただ、気持ちのいい、あるいはちょっと、心を平安にしてくれるような言葉、励ましてくれるような言葉だけ聞いているって。で、そういうことであるならば、試練が起こったり、いろんな迫害が起こったりすると、もうすぐやめ諦めてしまって離れていってしまうんでしょ？と。身を引いてしまうって言っていることじゃないだろうか。だから、ないかと思います。この光を受け止め、そしてその光、神の光に照らされ、さ、辛いけれども、厳しいけれども、やっぱりね、聞いていく。そして、それをよく考えていく。それが、ふさわしい、心、良い心、ということではないのかと、そう思いますが、いかがでしょうか。で、そうしていくことによって、この御言葉が、その人の中で、こう、根を下ろしていくと申しますか。根付いていくということではないかと思います。それは、御言葉が根を下ろすっていうのは、もう少し具体的に言うならば、 聖書の言葉がですね、やっぱり よく吟味して、それを受け止めて、自分への言葉として受け止めて、そして人生経験といいますか、いろんな出来事と照らし合わせながら、ちゃんと御言葉を聞いていくということではないでしょうか。本当にそれは深く、まさに根っこを張っていく。自分の絵の言葉として、自分の人生の言葉として、そして様々な、そういう聖書の言葉、御言葉との出会いと申しますか。そう、ああ、これはこういうことを言ってくださっているんだとか、非常に辛い時に、この言葉が自分を支えてくれたとかですね、そういう御言葉体験と申しますか。そういうものがですね、こう自分の中で増えていく、積み重なっていくっていうことが、私たちの心の中に根っこを持つということではないかなと。そして、よく忍耐して、それが実を結ぶ人たち、人、良い土地になっていくと。今日読んでいただき、もう一箇所、実は礼拝の中では、旧約聖書の詩編の第一編の一節から三節を読みます。それはどんな言葉かと言いますと、有名な詩編第一編ですね。一節から三節、はい。もう一度読みます。聞いていてください。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。これまさにですね、イエス様が今日の箇所でおっしゃっている、良き心で御言葉を聞き、よく守り忍耐していく人。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ。そしてそれを自分のものとしていく、そういうものに、三節。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。まあ、すべて繁栄をもたらすというところまでは、私たちはとてもとてもと思いますけれども、でも、いつかね、その御言葉が、来れば実を結ぶ。そう、そして良き、すべてのことを良き方向へと変えてくださると。そのことを信じて、今年一年も、主の御言葉を聞きながら、いやむしろ、御言葉にしがみつきながらね、生きていきたいなと思います。そして、置かれた場所で根を張り、願わくば枝を広げさせてもらえるようにね、願いながら、今年も共に生きてまいりたいと思います。お祈りをしましょう。天の地なる御神様、今日、新年の一番最初の礼拝に、御言葉を与えてくださって、心より感謝いたします。根を張っていきなさいよ、と。何より自分の心の中に、御言葉をね、蓄え、そして、保ち、忍耐を持って、その御言葉が芽を出すこと、花を咲かしていくことを、そういう体験をしていきなさいと、積み重ねていきなさいと、そう教えられています。私たちもそのような歩みができますように、そのことでしっかりと立っていくことができますように、どうぞ根を強く、本当に根強く生きていくことができますように、忍耐を持って、私たちの歩みを支えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。